箇所を拝読いたします。ルカの福音書1章新約聖書の98ページです。ルカの福音書の1章の45節から、ルカの福音書1章の45節から47節まで。主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜び称えます。よろしくお願いします。
まあ、クリスマスの時、一番、まあ、大切なのは静まることなのではないでしょうか。主なる神の大いなる愛を見つむるため、主の愛を新しく経験するため、静まることは本当に大切です。私たちはいろいろなことについて考えたり、心配したりしますけど、どうしてもしなければならないことがあまり多いなので、どうしたらいいかわかりません。けども、大切なのは、主の前に静まることです。どうしたらいいなのでしょうかと、絶えず尋ね求むことです。主によって、愛されていると新たに知ること、まあ、主の愛を受けることこそが最も大切なのではないでしょうか。まあ、主イエス様ご自身は最も素晴らしい起こるものであり、主なる神の愛の現れそのものです。人はまあ召されると人々はある意味でちょっとやっぱり考えるになり静まるようになるなのではないでしょうか。まあ、今朝1時何分で三田の境姉妹まあ手に召されました。まあ何日前からもう長くないと言われたのです。まあ、家族の人々はみんな導かれていないし、まあ、娘だけイエス様を信じています。あの葬儀を通しても主は働くことができるように、まあ彼女の最後の言った言葉はただイエス様ありがとう、イエス様感謝します、まあそういう言葉だけだったんです。まあ先週も2箇所でまあ葬儀があったんです。まあ、一つは割合にまあちょっと遠かったんです。西尾市というところなんですね。まあ、新幹線で豊橋まで行って、それから乗り換えて蒲郡行って、そして蒲郡からまたここまで1時間かかって、けど非常にまあ畑の真ん中で立派なまあ葬儀場ができていて、まあホテルのようなもので、まあその時ご主人の亡くした姉妹は、まあ、友達の前、親戚の前に本当に輝いた顔で、私は幸せです。まあ、ずっと家庭の中で宗教戦争があり、ご主人は40年間、立正厚生会に入っていて、これこそ本物だと思い込んでしまったんですけど、半年前からやっぱり素直にイエス様を信じ、受け入れるようになり、家族と一つになることができたのです。まあ葬儀の時、私は幸せですと残されている人はなかなか言えないなのではないでしょうか。けどもこういう証こそがやっぱり出席する人々は絶対に忘れられない。またもう一人の葬儀があったんですけども、 千葉県だったんですけど、茂原の加賀そんなに遠くないけど、あの奥さんは先々週の金曜日だったかな、初めて会いまして、そしてまあ次の日召されたんです。まあ光をあれという方の通して心の目が開かれるようになり、イエス様を信ずるになれましたから、やっぱり長くないと分かって、まあ洗礼を受けたいと言い出したんです。まあちょっと面白いしそうですけど、我々は洗礼全然大切にするつもりじゃないし、まあ救われてから信仰の証としてもちろんイエス様も望んでるけど、一般的な人はやっぱりキリスト教に入るためのもんだ、救いと関係のあるもんだと考えてるから、あまり興味がないけど、まあ救世軍のホスピスだったから、救世軍の人々は非常に困ったらしいんです。なぜならば救世軍は洗礼をやらないんですね。まあ初めて聞いたんです。今までまあ何回も何回も言ったんですけど、まあいつもちょっと変な目で見られたんです。なぜならば専門家いるんです。チャプルが牧師がついてるし、よそ者入るとやっぱり一体何のために来たのと、やっぱりあんまりいい雰囲気ではなかったんですけど、今回全然違った。あ、よくいらっしゃいました、どうぞどうぞどうぞと一体何が起こったかと思っちゃったまあその後であのケースワーカーの3人からまあちょっと聞いたんですね。旧世間の洗礼式がないから患者さんそれを望むと本当に我々は困っても、けどもまあとってもまあ良かったし、もちろん洗礼式のために来たとみんな思ったんです。私はそういう気持ちももちろん一切かさえなかったし、どうせ敵礼しかできないでしょ、中病人でしょ、死にそうな人です、ね、信頼をやるのは全く無責任です、人を殺すことですですから、けどもまあ向こうでね、やっぱり洗礼式のために来たと言われてですか、まあ私はあの奥さんはね、まあ、西坂真由美39歳の奥さんですけども、子供3人8歳小さいと12歳の子供、いや6歳8歳11歳の子供を持っている奥さんですけども、結局あの奥さんはイエス様を信ずることによってもちろん洗礼を受けたんです。聖書の言われている聖霊によるバプテスマとは救われることです。イエス様を受けると聖霊の宮になる。ですからあの奥さんは知らないうちにもうすでに洗礼を受けちゃった。彼女の考えていた水のバプテスマとは本当の洗礼を受けたことのに対する証に過ぎない。まあそういうことももちろん話し合って説明して、主にまあ出席したご主人は非常にまあ真剣に聞いたんです。まあ祈った後でみんなまあ別の周りに行ったんですね。ケースワーカー3人と看護師さん婦人さんもいましたし、みんな立てたんです。急がなかったんですけど、ですからまあ祈った後でまあご主人に行ったんです。今あなたの番です、あなた祈ったら、まあ、彼どういう態度を取るかもちろんわからないよ、けど彼はひれ伏してみんなの前に、人の前にひれ伏して祈るんです。いやーびっくりしました。そしてもうその次の日召されたんです。奥さんはその時もちろん笑ったし、人の中に座ったし、写真を撮ってください写真を撮ってくださいと頼むんです。その日まで絶対に写真を撮ってはいかん、もう骨と皮化けるでしょう、子供はかわいそうよ、そうよお母さんの目ごと、けどその日やっぱり写真を撮ってください撮ってください、子供のため。まあご主人が祈った後でね、ケースワークもみんな拍手してねねえ、洗礼式もずっと良かったそしてまああの田舎でやっぱり葬儀をやってもちろんたくさん集まったんです。まあみんな庭でやったんです、テント張ったりして。まああのご主人は結局まあ、奥様はそれを望んでいるよりもやっぱりイエス様のことを紹介したい、そういう気持ちだったんです。ちょっと考えられない奇跡です。まああのご主人はどうしてこういうふうになったのか、もちろん僕聞けなかったんですけども、あの奥さんはね、ベッドの中で急にご主人は祈る前に何と言ったかと言いますと、私は幸せです。ねえ、そういう一文章を聞くとイエス様は本物だとしか言えない。そうすると聖書はああだこうだ別に言う必要はない。知識の問題じゃない。39歳で 死ぬことだって、ね、小さい子供さんに残すことだって笑い話じゃないよ。考え方がない悩みです。結局子供のために生きたい。だから東京の財産全部売っちゃって、田舎行って立派な土地を買って家を建てて、けどそういうふうになったのはちょっと人間的に考えれば悲劇ですけど、あの奥様はそう思わなかった。私は幸せですと言えたのです。まあこの奥さんの信じているイエス様とは本物だとご主人ももちろん認めざるを得なかったのです。あの真由美姉妹はどうして幸せであったかと言いますと、結局イエス様は私の救い主であると確信したからです。今読まれましたルカ伝の一章を見てもマリアも同じ態度を取ったのです。マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒しい橋ために目を留めてくださったからです。主は目を留めてくださったから私は幸せ。主は私の救い主です。我が救い主なる神と言える人こそが幸せなのではないでしょうか。マリアはどうしてこういうふうに言ったかと言いますと、結局体験したからです。教えられ、納得させられ、思い込んでしまったからではない。生きる誠の神は私のものです。私の救い主であると。人間にとって最も大切なのはやっぱりこういうふうに言えることなのでしょうな、ではないでしょうか。神は我が救い主であると。救いとは、イエス様を知ることです。救いとは過去の克服でもあります。イエス様は債務と罪の支払いと許しを提供しておられます。ルカ伝一章の注意説に、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですとあります。同じく中級者の稚拙、人の子が失われた人を探して救うために来たのです。まあ、イエス様は救い主であり、救い主は救うお方です。ヨハネ伝三章中七節、神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。救われることこそが、人間にとって、最も大切なのではないでしょうか。非常に、まあ、悲劇的なのは、人間の考えている救いと主なる神の提供しておられる救いとは全く違うということです。人間は、まあ、ちょっとだけある問題の解決を経験すると、すぐ救われた救われたと言うんですけど、聖書の言っている救いとはそういうものではない。人間は偽物を持つようにならば大体満足する。病気が治れば嬉しい、金持ちになれば、人気者になれば、自分の思う通りに行けば救いだと考えてますけど、誠の救いとはそういうものではない。今話した、真由美姉妹は私は幸せだ、結局私は救われたと言えたのですけども、がんは治らなかったよ、けど生きる希望が与えられたからです。そしてご主人も結局イエス様を信じ受け入れたし、自分の三人の子供はだって自分のものよりも主のものです。主は必ず心配してください。子供は何を必要なのか主はご存知であるから、だからもう心配することをやめろ。まあ、誠の救いの結果とはそういうものです。パウロは、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものですと告白したのです。パウロは誠の救いを経験したのです。 どうしてなのでしょうか。彼は、私は罪人の神。